時刻は12時32分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日はアグー豚しゃぶしゃぶちゃんこ鍋美食クラブの、市宮さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先にですね、ちょっと新報の記事を読ませていただきたいんですけれども、今日市宮さんに来ていただいたのはこうした記事が上がっていったからです。ジュースの自販機子供は無料、那覇市辻のちゃんこ鍋店が設置、オーナーは元朝青龍のマネージャー、沖縄に恩返しということで、那覇にあります、辻の飲食店アグー豚ちゃんこ鍋美食クラブ、が子ども向け実質無料で飲料缶を購入できる自販機を店舗前に設置している。美食クラブのオーナー市宮さんは、子供ならいつでも自由にジュースを取ってほしい、飲み物のリクエストも待っていると語っています。飲料缶の購入は1人1日1本までとして、大人の購入は控えるよう呼びかけています。那覇市社協によると、子どもを対象にした無料自販機の設置は県内初とみられます。自販機の機能上、飲料の購入には、現金10円が必要だけれども、店舗の営業時間、午後5時半から同10時内に、店舗スタッフに空き缶を渡せば10円を返却するということで、実質無料で購入することができます。無料で購入できる飲料は炭酸飲料、 CC レモン、などの3種で、それ以外の、は通常料金となっているそうです。2020年4月にオープンした美食クラブは、翌月から子どもの居場所として、2020年の4月から翌月、子どもの居場所として少なくとも月に1回の頻度で近隣の子どもらに弁当を配布していたとのこと。市宮さんは、沖縄の人にいろいろ助けられた、恩返しのためにやっている、今回の取り組みが全国に広がってほしいと語ったそうでございます。市宮さんの父は、6代目、すみません、高砂親方、
高砂郷
です。すみません、高砂郷親方、はい、元、小結び藤錦さんで、市宮さん自身は沖縄に来る前は東京で元横綱の朝青龍のマネージャーを務めていたが、はい、体調を崩し沖縄に移住した、20年に沖縄に移住したということで、すみません、ちょっとさっき打ち合わせの段階で僕ここら辺全然拾ってなかったんですけど、朝青龍さんのマネージャーしてたんですか？
そうですね。
あ、すご
い。8年ぐらいやってました。
そんなにやってたんですか？はい、すごいですね。その話聞くだけで1時間終わっちゃうんだけど。
ドルジの
今回の自販機には、市宮さんの取り組みに賛同した、県内外の企業26社が協賛企業として資金援助をしている。協賛企業の中には、市宮さんの父の、弟子だった元大関の小錦さんの会社 KP も名を連ねているそうでございます。自販機は南庄司が設置、2月からは同社が自販機の運営を行うということで、こうした自販機を利用した子どもに対して の、 この飲料缶、飲み物の提供、実質無料で行える仕組みを考えた市宮さんにどうしてもお話を聞きたいというか、会いたくて今日はゲストに来てもらいました。今日は本当によろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速いろいろ聞いていきたいんですけど、はい、なんだろうな、リスナー的にはその朝青龍さんのマネージャーの話とジュースの自販機の話と、しゃぶしゃぶの話どれ聞きたいって話なんですけど、それは後でコメントしておいてください。僕がまず聞きたいのは、ジュースの自販機の設置、これ思いついたきっかけというか、どういうふうに始めようと思ったんですか？
思いついたきっかけは、子ども食堂を始めた時にですね、はい、お子さんたちがやっぱりいろいろな理由で子ども食堂参加できない子がたくさんいたんですよ、
はい、
その日にちに親の都合で来れないとか、いろいろな理由で、はい、で、まあ、いつでも、まあ、気兼ねなくこう子どもたちが来れて買え、か、うーんと、その飲み物とか食べ物をどうやったら提供できるかっていうのを考えた時に、うん、まあ、自動販売機っていうのをちょっと考えついて、
はい、
で南庄司さんに の方にちょっとこう相談させていただいて、自販機提供していただいたんですよね、
う
ん、
はあ、すごいなと思って。確かに、まあ、いろんな子ども食堂さん支援団体の方ここに呼んでるんですけど、うん、決まった時間とか、その、場所数で、はい、それにちゃんと合う、知って来れる子がいればいいけど、知らなくて来れない子だったり都合合わなくていけない子って確かにいるよなって思っていて、それを、あ、なるほど、自販機ってなんか思いつきそうだけど誰も思いつかなかった、やらなかったこと、すごいジャストアイデアが出てきたなと思って感動してるんですけど、この自販機の、まあ、さっき協賛を募ってっていうのがあったんですけど、具体的にそのコストとか、配り方とかどういうふうな仕組みでやってるんですか？
そうですね、年間の予算を、まあ、協賛企業参加いただいて、で、月のジュースの本数を100本とか50本に決めて、で、
大丈夫、すみません、ちょっとマイクの位置が少し悪くて、すみません、 少し上に上げますね。はい、
すみません。
はい、大丈夫です。
そうですね、月の本数を決めて提供させていただいてるんですけども。
はい。あ、なるほどですね。大体何本ぐらいとかって聞いても大丈夫なんですか？大体その時によって違う。
月で100本用意してるので、ね、年間で1200本で、ね。
これが協賛の方々が、いわゆるそのコストっていうかお金をみんなで出して子供に配ろうよっていうのをやっているっていうことなんです
ね。そうですね、はい。
実際どんな感じですか？今配り始めてもう数日経ったと思うんですけども。
もう、数日で150本越してしまってるので。
ということは、もうそのスタッフも缶と10円交換してみたいなことを
やってます。
やってて、はい、でもそっか、交換のタイミングで一応子供がそれを渡しに来るってことなのかな。
そうですね、営業中に、お子さんが、缶を持って来店していただいて、うん、それに対して10円をお渡しする感じですかね。
いいですね、はい、一応顔を合わせるわけなんですけど。
そうですね、はい、
すごい。まあ別に10円でも助かる人はいるし、うん、で10円もそれも交換できるし実質無料ということなんですけど、もう150本ってことで、じゃあもう結構知られてみんな使ってくれてるってことなんですね。
はい、
すごい。なんだろう、新聞の効果もあると思うんですけど、やっぱ地域でそういう自販機が目の前に出てってなって、まあ歩いて見てって人も多いんでしょうね。なんかいいデザインでしたね。
ありがとうございます。
あれは誰が考えたんですか？
あれも自販機屋さんの南庄司さんが全部考えていただいて、
は
い、
そうなんですね、はい、あの新聞の効果も大きかったと思うんですけど、やってみてどうですか？そのなんていうか、自分がやりたかったことができた感じはしますか？
あ、もう本当できてて、はい、嬉しいことにこう、だから本当売り切れになってしまうのがこう、
ああそっか、
酷なぐらい、うん、皆さんが使ってくれるので、
うんうん、実際子どもたちがそのこれ仕組みについてもっと聞きたいんですけど、10円で子どもたちが押してその缶飲んだやつを持っていったら10円と交換してくれるなんですけど、大人も押せちゃうんですか？
押せちゃいます。
大人が押せちゃったら大人10円で持ってっちゃうんですか？持っていけるんですか？
持っていけちゃいます。で、見つけたら走って追いかけます。
一谷さんに追いかけられたらちょっとだいぶ怖いですね。一応カメラとかも設置されてるんですよね。
全部、はい、設置されて、自動販売機の中に全部設置してますんで。
ルール上は、その大人はその10円で購入しちゃダメですよね？
ダメです。
あ、これは一応ちゃんと、法律っていうか、はい、やったら刑罰っていうか罰則ものですよね。
そうですね、うん、ちゃんと弁護士さんにも確認して、
なんかね、はい、そのちゃんと子供用のものを子供が買って大人が買ったらダメっていうのをちゃんとその説明できるみたい、うん、だから、うん、電車とか乗るときも子供用の切符で通れないじゃんね、はいはい、そういうことだと思うんですけれども、そういうこともしっかりやってて子供のためにやるということですよね。だってそうですもんね、協賛するのに大人がほとんど飲んでましたって言ったら協賛しづらくなりますもんね。なりますし、そこら辺はちゃんとしっかりやられてるっていうことで、ございます。今回そのドリンク3種類はっていうことなんで、他の部分は他に普通に注文できるってこと
なんですか？あ、そうなんです。他の部分は普通の自動販売機と一緒で、通常通り販売してます。
はあ、これすごいですよね、うん、今1台目なんですよね？
1台目です。
つまり同じ仕組みの、ことが地域ごとにできればどんどん増えていくってことですよね？
そうなんですね。で、その増えてもらえれば逆に言うとこう一箇所が売り切れになっても次他のとこがっていうふうにどんどん続けられるので。
なるほど、はい、そうだよね、うん、今新聞載ったら下手したら遠方から来てる子供もいるもんね。でも本来は、まあ、今1号店だから、
うん、
その地域ごとにっていうか、まあ、那覇だったら78町村っていうんだっけ、なんかあるらしいんですけど、それごとにあったらすごくいいですよね、
うんうんうん、
できればって。これめちゃくちゃいいアイデアだなって思うんですけど、食べ物を、今子ども食堂さんが結構自分たちで作ったやつを手渡しで配ってるんだけど、はい、なかなか配るのが大変なところだとか人手が足りないところとかもあるじゃないですか、
はい、
なんかそういうところもやっぱ子ども食堂やってて実情とか見ながらこういうこと思いついた
ん？そうですね、なんかこう一回デリバリーで子ども食堂やってみたりとかもしたんですけど。
すごいですね、
はい
はい、
だけどやっぱりこうそれもやっぱこうちょっと浸透しなかったので。
へー、うん、浸透しなかった？
浸透しなかったっていうか、そのなんていうんですかね、やっぱこう広めづらいっていうか、
そのなるほど、そうだよ、
注文受けてっていう、
大量に来たら来たでちょっと難しい。そうですか。そうなんだよね。今課題として言われてるのが本当に困ってる子のには家まで届けないと出会えないかもみたいな話があって、うん、 でそれを、やるって言い切れる団体は少ないんだよね、うん、やるってなったらどこまでもやらないといけないし、うん、実質やってるようなところもあるんだけど、そう公言しづらいというか、
うん、
で行けなかったらどうするのってなったりとかするし、うん、でガソリン代もあの人件費もたくさんかかるわけです、うん、でも本当に困ってる人に届くんですよね、うん、だからすごい課題だなとは思うんですけれども、まあ、そういうこともあってって、この子どもたちに子ども食堂を始めた、そしてこういう自販機の、取り組みを始めたって中で新聞にも書いてあったんですが、沖縄に恩返しって書いてあったじゃないですか、
はい、
どんな恩があってこういうことしようと思ったんですか。
そうですね、前職でちょっと体調を崩したのがあって、
はい、
で、
あ、そうでした、
はい、で沖縄に来て、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、歩くのもやっとだったぐらい、
ああ、そうだった
ね、こう体にちょっと腎臓が悪くて、
あ、
水が溜まってしまって、でちょっとした段差でも転んだりするともう立てなかったんですよ。その時にもう自分よりも年が上のおじいちゃんとかになんかこう支えてもらって立たせてもらったりとか、
そんなに
そういうことがあって何かこう恩返しできないかなと思ってですね。
へえ、そこまで大変な時期があったんですね。
あったんですよね。
で本当にじゃあ沖縄の人たちに助けられてって、はい、その気持ちは本当に感動しますね。あの朝青龍のマネージャーをしている時から、はい、まあ沖縄に来たのはいつのタイミングだったんですか。
沖縄に来たのは朝青龍のマネージャー辞めてからですね。
あ、その時なんで沖縄に来ようと思ったんですか。
大阪の方にいたんですけど、
はい、
で本当体調が悪くて沖縄の方がたまたま遊びに来られて、あの気温もいいし、うん、気候もいいし、よかったら沖縄おいでよって言われて、
はい、
じゃあ行きますって
それ、ね、
それが本当きっかけです。
来てよかったっすね。
来てよかったっすね。
本当に
だいぶ体調も良くなったので、
うんうん、こんな仕組み考えてみんなに役に立つアイディア、うん、本当にいい恩返しができてるなって思って、うんうんうん、本当になんか有言実行というかすごいなというふうに思いました。これからの展望なんですけど、なんかこんな風にしていきたいなとかやっていきたいなみたいなことってあったりしますか。
そうです、この自動販売機をちょっと本当に全国に広めたくて。
そうだよな、
はい、
うん、この仕組み広めたらすごいですよね。
なんかうまくこう広げる方法をちょっと考えながら、あとはもう今一箇所なので、
はい、
売り切りがやっぱ毎日続いてしまうので、うん、どう補充していこうかなっていうのがすごく課題で、う
ん、企業からの、協賛で、協賛大体いくらぐらいとか聞いても大丈夫なんですか。それはまた言えない
やつ。あ、全然、
どれぐらいでできるのかなと思って、何社ぐらいの企業でどれぐらいのお金で1台作れるのかな
と。うちはですね、1社2万円を、
はい、
預かって、1年間の予算としていただいて、
はい、
でそれを自動販売機の設置とか工事とか、
はい、
あと年間のその電気代、
はい、
でラッピングとかそういうもの、はい、いろいろなものに当ててる感じですね。
1社2万円で、
はい、
何社
一応今26社あるので、
26社で今、はい、1台の自販機みんなで手分けしながらっていうか協力し合ってやってるところなんですね、
はい、
いいですよね。地域ごとにそういう企業とか、うんうん、うちの町のだからじゃあうちで協力するよとかっていうその町内レベルとかでできたらすごくいいですよね、
うんうんうん、多分そこまでは金額かからないと思うので、
ああ、そうなん
ですね、うちも予算が余ったらそのままずっと続けられるように。
あ、そっかそっか、
はい、
うん、別に増えても増えすぎてもってことはないってことね、
うん、そうなんです。その中で、うん、なんですかね、自動販売機自体は他のものも売っているので、
はいはいはい、
自動販売機の利益も出てくるので。
そうか、
はい、
その利益も利益からまたっていうふうに還元できるんですね、
はい、そうです。
あ、明暗ですね、
うんうんうん、
そうか、設置する目的がそれだったら、法人の収益とかじゃなくて、いやそれが目的だからって言って回していくことができるんだ、
うん、そうなんです。
じゃあその自販機で購入する人は結果的に支援してることになる。
支援してること
です。うわ、めっちゃいいアイデアじゃん。
あ、ね、
そうなんですね。あ、これいろんな企業ってことなんですけど、飲料メーカーさんとかも入ってるんですか。
いや、飲料メーカーさん入ってなくて。
あ、そうなんだ、はい。なんかよく思うのが、うん、支援とかで結構飲料持ってくる人いるじゃん。
あ、うん、いる。
で、結構言っていいのか分かんないけど、団体さんっていうか、うん、飲料メーカーさんって結構持ってて、
うん、
これ飲料メーカーさんがつながったらもっといいことになりますよね。
そうなんです。
ああいうドリンクとか、
うん、
なんかよくさ、ちょっと港の方に行くとハテナって書かれて、なんか50円とかって書かれてる、
うん、
謎のジュースとかあるじゃん。わかる。押すまで分かんないみたいな。
ああ、俺は分
かんない。あるあるの、うんうん、ああいう、30円50円とか、
うんうん、
なんかすごい安くて、うん、でも中身は教えませんよみたいな。ああいうのとかをちゃんと中身見せて、
うん、
なんかこういうところにつなげたりだとか、捨てるとかなんかそういうことするよりも支援につなげた方がめっちゃいい気がするんですよね、
うん、
それがまだじゃあ、そういうのがないってことはこれからもそういうの来たいですね。
そうですね、
うん、あ、なるほどなるほど。まあ、これからの目標ということでそういうのもあったんですけど、飲料だけじゃなくて食べ物とかも考えてます、もしかして。
食べ物も考えてますね。
あ、さすが。食べ物もいけるんですか。
いや、缶の大きさかペットボトルの大きさに入るもので一回試したいなと思ってて。
あー、なるほど、
はい、ちょっとこう長期で持つものから始めれないのかなと思って、
はい、あ、そうか。食べ物を配る自販機ってなんかほら病院の中とかにある、
あ、ウィーンってやつ、落っこちるやつ、ね、
と思ったけど、うん、そうだ、普通に自販機のあの缶の規格に合えば何でも食べ物は一応出せるんだ。
あ、カプセルみたいな、
うん、はい、そうです、はい、
あ、なるほど。
お菓子とか、
はい、
あ、そしたらすごいですね。とかで逆に保存効くものとかってなるんだ、
うん、そうですね、はい、
うん、おでん缶とか復活するのかそれ
おしるく
でも何でもいいですもんね。
何でもいい
です、缶に入れば。
そうそうそうそう、
いや、要はパンも詰められるわけですもんね、
はい、
あ、一応冷蔵されてますからね。
そうそう、そうですね、だから期限があれば回せるんだったらってことよね、
うん、
これいいよね。いろんな子ども食堂さんが食事を配るところの問題での、人のコスト下げれると思うんだよね、
うんうんうん、
でこれ話題にすると、いや直接会って配った方がいいとか、
うん、
話聞かないとダメだろみたいな意見もあると思うんだけど、うん、いやでもそれだけじゃないと思うんだよね。
うんうんうん、
もらいに行くのが今恥ずかしい子がいる、
うん、
貧困、もうここにいろんなゲスト来てみんな言ってたけど、やっぱ貧困って旗振って配ると行きづらいっていうのありますよね。
そうですね、はい、
だから自販機のアイディアってそういうのクリアしてるよね、
うんうん、
で自販機にまた相談がある方はこちらへみたいなこと書いたらいいんですもんね。
そうです、はい、
すごいアイディアですよね。なんか完璧すぎるんですよね聞けば聞くほどすごすぎると思ってて、逆にだからこそ聞きたいんですけど、
はい、
ちょっと支援の話も聞いたんですけど、そのしゃぶしゃぶ屋さんの方、
はい、
どんなメニューとかどんなことをやってるのかってちょっと聞きたくて。
あ、もう本当実家が相撲部屋なので。
あ、もともと実家が相撲部屋さんだったんですか、はい、それでマネージャー。
あ、そうです、はい、
もうこの話、
まあ、その流れっていう
めっちゃ聞きたいんだけどそのもう1時間取ればよかったと思って。あ、そうなんだ。
もともと朝青龍さんの前に芸能人の方のマネージャーから入って。
あ、そうだった
んだ。最終的にはお相撲さんのマネージャーっていうか、
はい、
それまでお相撲さんにマネージャーってついてなかったんですよ。
え、
運転手っていう言い方とかになってて。
あ、そうなんだ。
だから僕が多分最初かなと。
初代マネージャーというかもうマネージャーの歴史
個人につい
てもうこれから相撲のマネージャーにつく人は全部その一宮さんの、先輩になるわけですよね
初代、
うん、あ、実家がちゃんこ屋ちゃんっていうか相撲部屋なので、はい、本場のちゃんこが、
そうですね、はい、
食べれるってこと
は食べれる
って知らなかった。もうなんだ、東京に住んでた頃はさ、その相撲の方が行くちゃんこ屋さんとか行ったりとかしてたけど、うん、それって沖縄にはないと思ってたから本場のものが作れるっていうか、もう本当に相撲部屋で、
そう、相撲部屋で
経験してる方が作るわけだからすごいね。
すごいよ。
知ってた？俺知らなかったんだけど。あ、そうだったんですね、
うん、
それはすごいわ。今度行きましょう。
行きましょう。
あ、一宮さんはいつもいるんですか？
は
い、
あ、僕、一応今月で今月で沖縄を離れて。
あ、ニュース多すぎる
でもそんだけ体調が良くなった。
あ、良くなって大阪の方にちょっとお店を一軒出すんで、そっちに
拡大ってことですね。
あの、お相撲のショーが見れる。
え、相撲ショーってなんですかアイデアマンすぎませんか相撲のショーってなんですか。相撲のが見れるわけですね。
ショッキリみたいな
やつ。そう、あの取り組みが見れる、あの、なんていうんですかね、元相撲さんたちの、
要はやば、
その人たちのセカンドキャリアでちょっと
こう、あ、セカンドキャリア出た。あ、すごい、それはもうめちゃくちゃすごいですね、
はい、
そうか、相撲の方々のセカンドキャリア問題って
めちゃくちゃ、
そうですね、なんか野球とかサッカーとかちょっと見えてくる感じするんだけど、うん、相撲って土俵から離れたらどうするんだろうっていう、
はい、
そうか、
そうです、今は
体も大きいし、
うん、うん、で好きな人はもうとことん近くで見たいじゃん、
うん、今ちょっと外国の人たちも人気があるので、そういうので
やばやっぱすごいね、あのちょっとやっぱアイデアマンだね商売人というかすごいですね。時間全然足りない、うん、え、どんな、もう土俵作るんですか。
土俵作って、はい、
うわ
そこです
げえすげえ大阪で
やっぱ、
いや、それは本当です。沖縄から離れてちょっと集中しなきゃいけないですね。
そうです、なので2拠点になるんですけど、
2
食クラブと、
はい、
とそっちの大阪の方と、
だからそうか、
配信しないですか、配信見たい見たい、
いや、うん、いや現場で見た方がいいでしょ、絶対生で、うん、ね、すごいね、沖縄ではやんないですか、沖縄ないよ沖縄難しい、
まあ、そっち成功してこっちでま
た、いやすごいわ、うん、大阪にじゃあ相撲部屋さんとか結構あってじゃないや、その引退した方々か、
そうですね、はい、引退した方々
のセカンドキャリアで、
はい、今の俳優さんとかでもお相撲さん、元お相撲さん活躍されてるので、
コミュニケーションというか、まあ接点だよね、あえて、
はい、
でちゃんこ食べると、
そうです、
ちゃんこ屋さんですよね、
ちゃぶしゃぶ、ちゃぶしゃぶとかそういう、
すげえ、
ちゃんこ食べながら相撲見れるってすごいな、
ちょどんな気持ちになるんだろうねちゃんこ食べながら相撲見るってどんな気持ちで食べるのっていう感じ、
一応座布団は置いとくんですか、
いや座布団置いてないんです
よ、まあまあ飲食だからね
投げられちゃう
投げられちゃう投げたくなっちゃう
なるほどね、
すごい、
すごいすごい感動しました、
はい、
僕相撲部屋に勧誘されたことがあるんですよ、
あそうです
17歳の時に前の海さんに会って、
あそうです、
そうその時に相撲をこう練習の風景見ながら、はい、でちゃんこ食べる、ちゃんこ並べるの見てたんですけど、はい、すげえなと思って、はい、ああいうあの雰囲気だって相撲の練習してるところで見た時に、うん、もうめっちゃ感動して、
うん、
すごいな、この力と力のぶつかり合いっていうか、
うん、
あれをショーにするっていう発想がなんかもうすごいぶっ飛んでるなって、逆になかったんですか今まで、
いや、東京の方でも何人か、
やってる人
やってる、はい、始めてるんですけど、
へえ、まあ、でもここ最近の話なんですか、もう何年かの話、
本当ここ最近ですね、
すごいな、なんか怖いよなすごすぎて怖いみたいな、たけしさん練習じゃなくて稽古、そうですね稽古、うちの母ちゃんと行ったんですよ、
あ
稽古してるところにね、で母ちゃんが、うちの母ちゃんフィリピン人なんですけど、はい、もう感動してわーすごいって言ってね、で土俵の方まで行ったんですよ、そしたら あっちの相撲の人たちにここ入んなよとか言ってま女は入っちゃダメとかって言って、あごめんなさいって言ってた、入っちゃダメなんですよね、
そうです、
女性はね、はい、すごい剣幕で怒られましたそれだけ絶対神聖な場所なんでっていう感じ、うん、ああそうか、すごいですね、ぜひともそちらの方も成功されてほしいなというの、はい、この自販機事業の方はじゃあ、またそれはそれで南庄司さんが、はい、受け、受けて
ついで、はい、
なんか要望があれば、
はい、いろいろなことを、はい、全部
やりたいという時はどこを問い合わせたらいいですか、
あ南庄司さんか、美食クラブの方に連絡いただければそれで大丈夫です、
企業さんだったりこういうことを取り組みをしたいんだけど、あいいアイデアだと思ったら、美食クラブさんか、
その自動販売機
の方に連絡すればいいということですね、
はい、
ありがとうございます、これ架け橋沖縄でも FM のホームページの方でも記載させていただきますのでぜひともよろしくお願いします、もう情報量が多すぎて全然時間がなくてですねもうこうお話聞けたのが本当に嬉しいんですけれども、本当に今後とも、ご活動うまくいくようにお祈りしてますので、はい、よろしくお願いします、今日はですねちょっとすみません時間もなかったんですが、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、あぐぶた、しゃぶしゃぶとちゃんこ鍋美食クラブ、一宮さんに来て、一宮さんに来ていただきました、今日はありがとうございます、
はい、ありがとうございました。